メイズ FM761 キ
ラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害がある方にもない方にもエールを送り、地域で活躍する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、目の前になんだかとても熱い男性を、
いい男がいます。
あ、いい男、はい、もうねのっけからはい、そのいい男をまず自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、ですね、私愛知県西尾市で昔ながらの製法にこだわってですね、菜種油を絞っております。株式会社宝禄屋代表杉崎学と申します。もうパーソナリティのね、松下さんとは実は面識があって、今日この場で対面でね話せることを非常に楽しみにしてきました。はい、
はい、よろしくお願いいたします。私たち何の打ち合わせもなくこの放送に向かっているんですけど、もういつもの通りに喋るから大丈夫ということで、はい、全くノー打ち合わせでやっておりますけど、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。杉崎さん、はい、宝禄油ね、菜種油、はいはい、とても体にいいっていう言葉は分かっているんですけど、はい、まず杉崎さんから宝禄油のご紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、今その当たり前の価値をっていうことでね、本当手間暇かけて菜種油作るんですけども、うん、やはり価格で言うと、まあ、人から言わせると、うん、まあ、高いものになってしまう、まあ、それは手間がかかるんで当たり前のことなんですけども、うん、まあ、僕は次の世代を担う若者たちにですね、うん、どうしてもこの当たり前の価値を伝えたい、うん、そのためにはですね、もう本当に今会社その1本菜種油をね購入していただけるっていうことでもまだ大変なことなんで、今日このラジオをね、聞いている一人の方にでもね本当に一生懸命届けさせていただいて、後で話しする、まあ、僕の生き様、生きる最終目標のね心の駅癒しの地という取り組みまで、なんか伝わっていてるいただけるという思いで、本当にこのラジオのこのマイクの向こう側にね顔を浮かべながら今日は話しさせていきたい、させていただきたいというふうに思ってます。で、まあ僕はですね、今たまたま油屋なんですけども、うん、まあ、ちょっと昔ですね、身内2人の自殺から、僕は本当若い頃社会を汚し環境を汚した男なんですけど、今言った身内2人がちょっと自殺しましてですね、そこで、生き方を真逆に変えて、本当になんていうのかな、心に病を抱えてしまった若者たち、そしてね引きこもりが今社会問題になってますけど、心に傷がついてしまったね若者たちをとにかく強くしたいという活動の中の一環として、この宝禄菜種油があるということで、今僕1970年11月13日生まれの53歳です、はい、まあ、自己紹介としてはとりあえずこれぐらいからね、松田さんスタートしたいなっていうふうに思います。はい、
今ね、はい、そのお身内2人を亡くされて、はい、そしてなんで油にたどり着いたのかっていうのがちょっと私が分からなくてですね、はい、教えていただいていいですか。
そうですね、は
い、
もう僕本当にやんちゃな時代を過ごしましてですね、人に使われることができなかった、だからサラリーマンなんかやってしまうとですね、例えば上司にあれやりなさいって言われると、なんでお前にそんなことを言われないかんだっていうようなことでですね、俺のができちゃうじゃねえかっていうふうに思っちゃう男だったもんですから、サラリーマンがやれない、
やれなかった、
じゃあどうするかって言ったらもう自分で食べていくしかない、だからですね25歳の時に一つ会社を起業しまして、もうこれやったら怒られた、これをやったら喜んでくれた、喜んでもらえることに特化してですね、この体で体当たりして、来たんですけども、もう本当にね頑張ってお金はね、まあ儲けたって言ったら言い方悪いですけど、お金はいっぱいあった、同級生から比べるとね。しかしある時ふっと立ち止まって後ろを見たら、僕の大切な人がいなくなってしまった、まあ、同級生にしかり、ね、仲間にしかり、 なんか僕の周りにいるのはお金のためにいてくれるのかなっていうふうに思ってしまったら割り切っちゃえばよかったんですけども、まあ、僕はね心がどんどん苦しくなっていって、まあ、こんな商売も大変だなと、お金儲け欲のためにっていうことで頑張ってきたけども、僕の一番楽しみはですね、改めて考えてみると人の喜ぶ顔を見ることが僕の楽しみなんだっていうことでですね、もう廃業しまして、またみんながね、楽しむことをの顔をその見れば何か僕の第二の人生ね、生きることがあるんじゃない、できることがあるんじゃないかと思って、まあ循環型コミュニティ施設、まあ、今言った身内の2人の自殺からですね、お年寄りから子ども、心傷者も健常者もそこに来たら元気になれる、そういった空間をやりましたら、まあ、たまたまね、廃業を決めたおじいちゃんがそこのコミュニティに来てて、わしゃもう油屋やめるという話だったんでね、まあ、僕はあなたの後継ぎになりたいわけじゃなく、そういった8時から5時まで引きこもりの若者とか、ね、とにかく我慢して交番の中で勉強する場所に使いたい、今でいう A 型就労支援とかね、
なるほどなるほど、
B 型就労、まあ、僕が始めたのは18年前だったんですけども、まあ、そこでっていうことで、まあ、でっち奉公に行ったところ、この油の素晴らしさにね、惚れ込みまして、伝統復活だっていうことで18年頑張って、まあ、会社の社長なんてもうやめようかなと思ったんですけど、またこういう会社をまたもう一個あるんですけど2つも持っちゃったのがですね、やっぱりこれ運命なのかなっていうふうに思っております。
はい、だから循環型のその、まあ、生活を、はい、まあ、叶える、そして、はい、まあ、引きこもりの子どもたち、まあ、いろんな背景のある人たち、はい、そうじゃない人たちも含めて、まあ、八代地
そうですね
を作りたいって思ったんですね。はい、具体的に八代地どんなところになりそうですか？
まず八代地という言葉はですね、本当にそこの空間にいますとですね、動物も植物も人間も、とにかくそこの空間にいたら元気になれる、そういったまあ、マイナスイオン豊富な場所というかな、いう場所でして、反対の言葉を汚れ地と言います。
ああ、汚れ地の反対語八代地、
はい、まあ、汚れ地は本当名前の通り、例えば松下さんがどっか部屋に入ったとか、早くも息苦しいからここ出たいっていう場所ありますよね。
ありますあります。
ここの放送室はいいんですけど、僕は
いいですね、
はいはい、だからそこの八代地、心の駅八代地はですね、今言った心に病を抱えてしまった若者たちの自立支援を目的とする、そしてお年寄りから子ども、心傷者も健常者も垣根なく楽しめる場所、そういった場所として今西尾市平原町にね、土地を購入して、そこからスタートして、実は松下さんもね、来ていただけたんですけども、場所があります。はい、
地盤から頑張ってやってますもんね。
そうですね、今までは借りた土地で18年やってたんですけど、初めのうちはですね、杉崎そんな気持ちなら俺の土地を使えっつって言ってね、無償で貸してくれるんですよ。しかしですね、やっぱり人間って悲しい生き物でして、なんかそれが調子が出てくるとですね、妬みつらみみたいなものが出てきて、あいつは無農薬でなんか野菜作るって除草剤使わんで草ぼうぼうにしちゃって、草の種が飛んできちゃ困っちゃうから、あんなやつに土地貸しちゃダメだぞと。やはりですね、せっかくお金を出して作ったものを返してくれの一言で、またお金を出して壊して新天地を見つけて、またお金をその使ってまた新たに作らなきゃいけない、こんなことやっとったらですね、松下さん本末転倒、いつまでたっても自分のやりたいことができないと。まあ、そんなことからですね、今会社の内容はもう非常に厳しいんですけど もう土地から購入しまして、あの場所がね、
あの場所を購入したんですね。はいはい、それまではじゃあ借地でやってたけど、そういう思いがあって、もう今度は自分の土地にするぞっていうところから、あれ地面に何か埋めたんですよね。
はい、
何埋めたの？
あれね、炭素埋設といって炭が埋めてあります。
はい、
もうその空間、地盤の地場から良くしてしまおう、ということで、そういうなんていうかな、あそこには何もないんだけど、なんか気持ちいいから松田さん行こうよ、一緒に行きたくて行きたくてしょうがない場所です。はい、
そうなんですよ、私、はい、 あの実はこの3月にあそこの場所に3回ほど行くことに
私大牛
市在住で二松までね、まあまあまあと大したことないですけどね、1時間ほどかかるんですけど、 それでも足を運びたくなっちゃう、はい、ね、そんな場所であります。あの本当に今後のね、あの展開が楽しみだなっていうふうに思うわけなんですけど、
はい、
あの少しこの番組のねテーマソングを入れた後に現在の癒しろ地の状況から、はい、お聞きしたいというふうに思っております。
はい、
はい、では番組の途中ですが、ここで番組のテーマソングをおかけしたいと思います。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きください。
地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育て水や空気が必要なように誰もが一人で生きてはゆけない。倒れそうな人にはそう
恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さてね、あの杉崎さん、
はい、
あの宝禄屋で作っている油、
はい、
私あのめっちゃファンで、というか実はあんまりその分かんなくって、
はい、
でも杉崎さんのその生き様を見てこりゃ応援しなきゃと思って、応援セット2万円、はい、6本入りでしたっけ、あれ6本、
はい、6本入りです。
6本入り2万円、はい、あの買って、
はい、
これはもうあの自分の中で応援のつもりで買ったんですね、
はい、
で応援しようと思って買って食べたらなんかめっちゃ美味しくってですね、でもうなんかあのこの6本で応援は終わりだって思ったんですけど、もちろんまた追加で購入をして、
ありがとうございます
応援し続けているうちの一人なんですけど、
はい、
ちょっとその油のご紹介お願いしていいですか。
はい、
はい、
先ほど言ったようにですね、うちの菜種油は本当国産菜種にこだわりまして、薪で菜種をいって、機械で潰して、機械から出る原油を紙でこしただけの純度 100% の油になっております。ほとんどが、まあ、今 SNS で調べてもらえば分かりますけども、薬品抽出法といってですね、これ調べていただけば分かりますけども、大量に安価に簡単に早く作る、まあ、時代に突入して、今があるんですけども、まあ、僕は本当にそういった心に病を抱えてしまった、ちょっと精神的に疲れちゃった子たちを元気にするにはどうしたらいいかということで時が過ぎたわけですよね、受け皿を作りながらこの18年、その時にですね、ふと僕の体がしびれたことがあるんですよね。やっぱ食べ物だよなと、なるだけその科学的なものを使わずにね、微生物豊富な生命力のある土からできる旬のものを食べれば、体が元気になってくれるイコール精神的にも強くなるんじゃないかという単純な発想から、食育健康というものにね、目覚めたいった経緯がありまして、だから食用油も、まあ、お医者さん、まあ、それこそ松下さん、お医者さんの、ね、
さん
近くにおりますので、
うん、
本当にね、良質な油は体に 必要なものなの、うんうん、それがまあお金儲けって言ったらちょっと失礼なんだけども、まあそれはそれで、いいんですけども、簡単に作られる油が今体に悪いって言われますでしょ、それは実は違うんですよね、うんうん、やっぱり昔の日本人の昔の手間暇かける本物がのその良さというものをね、うん、やっぱりもうちょっと僕はその伝えたい、うん、だから安価に作ろうと思えば僕も簡単に作れるんですが、うん、あえて手作業でですね、その絞ったまんまの菜種油の必要性、うん、それと先ほど言っていただけたように、本当に食べていただくと分かりますけど美味しいんですよね。
美味しい、
うん、昔ながらのその手絞り菜種油って言うんですけど、うん、それはね醤油、味噌、みりんと同じように、うん、美味しい調味料、うん、そして料理はあだこだあだこだ難しく味付けするんではなく、本当に塩と油だけで、うん、あとはね茹で加減とか焼き加減を補助してあげるだけで、うん、もう美味しいものができてしまう、うんうんうんうん、そういったその、まあ、食のね、うん、重要性っていうのも伝えたいっていうことを思ってね、本当にこれはね絞ったまんまの黄金色に輝くね、うんうん、美味しい油です、はい、
そうなんですよ、はい、でさっきね私も高いなんて言っちゃったんですけど、酸化しないので、はい、ずっと捨てな、要は普通天ぷらした後にね、はい、天ぷらした後にもう一回固める天ぷらかなんかで捨てるんですが、そんなことする必要全然ないですもんね。
ないですね。
ね、そのまままた次の天ぷらへと使えるということで、使い切れるということで、とても美味しいし体にいいので皆さんもぜひ。
そうですね、はい、そこからその先ほど言った癒しろ地に、結局今クラウドファンディングとかそのお金が借りに行くね、いる場合いろいろやり方はあるということは聞くんですが、僕はね大嫌いなんですよね。今までこの18年補助寄付援助一切受けずに自力で細々とやってきた、そのわけはですね、例えば親御さんがとかその行政がこれをやったら子供が怪我するんじゃないか、やっちゃダメですよっていう足かせがはまるわけですよ。
縛りが出るよね。
そうなんです。我々ね、まあ、そりゃ松田さんもそうだけど、子供の頃は怪我して痛みを覚えてこれをやっちゃいけないっていうものを、こっちがなぜ初めからその怪我しないようにその支度しなきゃいけないって、そこが僕はね矛盾してる、
そうね、
だからもうどうぞ怪我してくださいって怪我させないように言う親はもう来ちゃいかんということでね、はっきり言っております。
ね、思いっきり遊べって感じですよね。
そうなんです。
ありがとうございます、はい、現在の癒し路地どんな感じですか。
はい、現在はですね、まあ、土地購入から2022年10月に購入しまして、今言った応援セットを買ってほしい、お金がいるから応援セット買ってくださいっていうことで、今拠点の料理教室、ワークショップ、会議室の拠点ができ、ピザ窯、かまどご飯で、薪で炊いてですね、みんながおむすび食べれる場所、それからバーベキュー施設、例えば音楽ができる人は舞台、それからキャンプ場、キャンプファイヤー場、これからサラブレッドとヤギとニワトリを飼ってドッグランもできてって今ね、今急に頑張って進めています。
すごい、私今癒しロッチ買ったの何2022年だったのって今びっくりして、びっくりっていうか、それまでは何だったんですか。
それまではもう本当前の地主さんが耕作放棄した草ぼうぼうのジャングルでした。
そこで1
年ちょっと前、
それはあそこまで整えたんだ、すごいすごいね。
やっぱり人ってね、こう思いを諦めたらもうそこで終わっちゃうんで、もう僕はそう松田さんに言ってありますか、2025年の完成を僕は決めてるんです。
それに向かってもうお金がなくったって爆心していくんだもん
ね。そうなんです。もう僕これが生きる最終目標でやっております
ので、すごい、
もうそしてこの3月16日、手作りウェディングが
楽しみですね、
はい、これは直さんのこと知ってるんですかね、このラジオの
中で。してなくてもしてても大丈夫ですよ、おっしゃってくださって大丈夫。
実は松田さんバルーンアートをその、はいはい、子供たちにね伝えとるっていうのがあって、はいはい、たまたま僕の世話になってる母親の娘がですね、お金がないから癒し路地で手作りウェディングがしたいということになって、急遽急ピッチで、準備してるんですが、そこの披露宴会場のそのなんていうかな、賑やかしに来てくれるんですよね、
はいはいはいはい、
や
はい、はい、 そうなんです、あの風船でね、あの飾り付けに行かせていただこうかなっていうふうに思ってるんですけども、あのすごいよね、そのなんていうんだろう、親御さんがまあ、あの菜種油ファンでね、はい、ずっとお付き合いがあって、はい、そこの娘さんがここで結婚式がやりたいって言った瞬間に、だって杉崎さん、そのあの要はそこの中に板を張ってウェディングドレスが汚れないように板張っちゃったり、
はい、そうですよね、もう莫大な金はかかるんですけどね、それはお金に換えられないじゃないですか、その2人の結婚式ウェディングドレスお金がないのにウェディングドレス着てそのドレスがねドロドロになっちゃったなんてことを考えたら僕としても嫌だったんで、
すごいすごいと思って、
いいとんでもないですね、油買ってください、
いや油買います、油買ってるじゃない、だしなんか花壇もなんか
そうです
ね、ちょっとなんか、はい、それに、はい、それにね、あの合わせてやってるんだなっていうのを、なんか本当に杉崎さんはなんか心で動いてる人だなっていう風に思いながらね、
もうそれしかないです、お金のこと考えちゃったらね、うん、もう夜も眠れなくなって、おしっこも多分出なくなりますのでそんなこと考えちゃダメです、楽しいことしか考えない、
ね、そうそうそう、 夢を追って、お金は後からきっとついてくると、はいはい、ね、このラジオで聞いててくださった方もきっと協力してくれる方が おられるかもしれない、はい、ね、あのという風に思いながらいます。今後こうどんなこうプランが立ってますか、癒しおうちの中で。
そうですね、今までちょっと一人親方で作品をしてきたんですけど、うん、今年から素晴らしい伝統継承させたい、あの後継ぎができましたんで、うん、またあその油が売れないとですね、うん、彼にもお給料として出せないんで、うん、こういうだけの価値のもなかなかこう扱ってくれる販売店さんもなかなか見つからないんで、うん、それこそ4月5月からですね週1で宝禄や工房見学を開催してですね、小さな工房に入っていただいて、目と目、顔と顔を合わせてですね、もう一度現場を感じていただき、この油の良さをね、伝えて一人でも多くの人に届けて、また収益の方をね上げようかなっていう段取りで今おります。
は
い、
なんか見学会やったらきっとビャーって売れることを願う、
はい、
あのこういちゃんっていうね、
そうですね、こういちゃん、いい男ですのでね、
そう、名前、いい男はすぐ名前を覚える、はい、こういちゃん、こういちゃんを見るときっと見学に来られた方たちももうね応援したくなるよね、杉崎さんの熱弁と、
そう、ね、そう、もう僕が出てああだこだ喋るよりもね、もうこういちゃんが喋ってもらった方が油が売れると思いますのでもう僕は早々に癒しの地の方に行ってですね癒しの地の方のまあ、案内というかな、そっちの方にしようかなっていう計画で今おります。
そうなんですね、あの八代地今後はどんな風な活動が続いてきますかね。
はい、もう飲食店営業施設がですね、今言った心に病を抱えてしまった若者たちが仕事をしてもらう、うちの場合はその揚げ焼き団子といってですね、
美味しいんですよ、
食べていただいたんです、
美味しいの、美味しいの、
宝禄の種油でね揚げ焼きにするんです。外がちょっとカリッとして中がもちっとして、冷めてもね本当に美味しく食べれるんです。
あの杉崎さんが目の前におられるから言うのではなく、はい、ないんです、私が今まで食べた団子の中で一番美味しい、
ありがとうございます、
本当に美味しい、
うん、生地から作っております。
そうなんですよね、はい、だからきっとあのお団子そのものも美味しいし、宝禄油で揚げてある それが本当に美味しいですよね。
でもう心が疲れた若者たちですにですね、人に会いたくない若者たちはもうとにかく団子の生地作って串に刺せ、うん、でお客さんの顔を見てもいい人は焼き、それからコーヒーとか入れて、うん、そこのコミュニティで働いていただいて、愛知県の最低賃金をもうお支払いしようと、その引きこもりの若者たちにね、うんうん、そして彼らがお金を儲ける楽しみをここをメインで、やりますので、ぜひ8月オープンしたらですね、うんうん、西尾市平原の滝のすぐ下です、うんうんうん、また多分このラジオでね松下さんが案内してくれるかもしれないですけども、ぜひコーヒー団子食べに来ていただきたいなっていうことをね、うんうん、まずここ声を大にして、もう時間もちょっとそろそろやばいかなと思うんで言っとかないかんかなと思いながら、はい、
そうなんです、ぜひあの平原の滝見ながらね、すぐ近くにあるね、あの八代地にぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思います、はい、
油も買えますそこで
ね油も買ってていただきたいですし、はい、杉崎さん今後の夢、はい、もう夢はあの60歳になったら僕は働かんとかなんとかおっしゃってた気がするんだけど違います？
そうですね、本当に昔油が売れない時にその道の駅とかで試食販売やってた時にはね、やっぱりそう 高価に思える油の販売しますと、あんなホロクやぼったくりだぞとか、いや違うんですこの油は体にいいんですって言いますと、杉崎はあれ宗教に入ったかって言ってずっと言われてきました。もう何度も心が折れそうになりましたけども、今はねやり抜いてきてよかった、うんうん、まあ要するに変態ですね、うん、僕は
知ってます。
だから
変態大好きですよ私
最後この僕の夢はですね、もう今 SNS でも変態投稿しかしておりません、
うんうんうん、
なんかナタネマン変わった男だけど、うん、なんかすごい人になっちゃったな、
うんうんうん、
僕はですね宝禄菜種油を通して次の世代を担う若者たちに生き方を伝えた、そこだけです。何歳に死ぬか分かりませんよ、
うん、長生きしてくださいね。
直美さん一緒にずっとお願いします、
ね、よろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もうね、あの私もあの杉崎さんぜひこの番組にって思ったのは、彼の生き方はすごいっていうふうに思って、もう価値観がすごいっていうふうに思ったので、今日お越しいただいて本当に良かったというふうに思っております。いや、こちらこそ来れて良かったです。
こういちゃんが仕事してくれるから来れました、
うん、
ありがとう。来てなかったら絞らないといけない。
ありがとう、こういちゃん。
こういちゃんありがとう。聞いてるかな。
かっこいいしいいなはい、ありがとうございます。最後にね、あの杉崎さん、
はい、
リクエスト曲を紹介してください。
はい、ゆずの栄光の駆け足。これね詩読むとね、うん、まさにねちょっと男はあんまり涙流しちゃいかんだから、
うん、
ちょっとさすが泣けるかもしれない。もうまさに自分の生き様です。
そうですね、はい、あの栄光の架け橋に向かって走れ杉崎学ぶって感じですね。
ありがとうございます。
はい、あの今日のゲストさん本当に熱い思いを語っていただきました。ありがとうございます。そう、あの揚げ焼き団子を焼くぐらいの人だからね、あっちっちですありがとうございます。はい、ではあの、杉崎さんからのリクエスト、伊豆の栄光の架け橋お聞きください。次回は4月8日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。杉崎さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さよなら。悲しみや苦しみの先に
だ。